2人の声優が送るフレッシュアニメバラエティアニメまして、今夜の MC は畑沙和子と田辺瑠衣。まずは打ち合わせなしのオープニングから。
私たちで行けばいい
よ。本当に距離感もいつも通りじゃないし。
じゃあせーの、
アニメまして。
今夜の MC はバトルスピリッツ、ダブルドライブなどに出演、畑沙和子。そしてソウルバスターなどに出演、田辺瑠衣。そんな2人が送る今夜のアニメましては、アニメ獣フレンズから動物ビスケッツがスタジオに登場。さらにアニテレ配信サービススタート、 MC2 人がもう一度見たいアニメとは。そして今月のナレーションを担当する日笠陽子です。
フレッシュ、フレッシュって何？
マウスプロモーション所属の畑沙和子です。
スタイルキューブ所属の田辺瑠衣でございます。わ
でも久しぶりだよね。
そうです ね、
だね。ヴィーナスプロジェクトっていう作品で、
はい、
月に2回か3回は会って
た、ね、会ってましたね。
ね、プライベートでもでも会ったよね。
会いましたね。
美術館に行ったんだよね。
でも美術館もなんかやっぱりお互いに見るペースが違うから、見終わったから待ってる、分かったみたいな感じで行けたので、
楽だった。すごい。
そう、本当に。でそこから夢の国に
行ったね。
行きましたね。
行ったね。ハロウィンの頃だったかな。
確かに。
いつも割と喋ってるよね。
確かに。
なんかね。
でも喋ってない時間も落ち着くというか。
そう言ってくれる？私も。
あー嬉しい。
まさか10個近くも下だと思わないもん、なんか。
え、それどういうことですか？
いい意味でいい。
あ、いい意味で、
いい意味で。
私たちは MC。
そう。進行しないといけないよ。
そうですよ。私たちが進行しないと話が進まないんです。
進まないだよ。
どうしよう。
逆の発想をすれば、あ、
素晴らしい。
私たちが、
はい、
進めたい方向に進んでいくこともできるよ。
すごい。あ、それいい。
意気込み言っとく？カメラに向かって。
畑さんと一緒にレッツファイト。
え、ルイちゃんと一緒にレッツファイト。
よろしくお願いします。すっごい、何あれ。
3月まで放送され多くの反響を呼んだアニメ獣フレンズ。そんな獣フレンズのブルーレイディスク付きオフィシャルガイドブック第2巻が4月26日に発売。ということで今夜は、
あなた仮ごっこあんまり好きじゃない獣なんだね。やけに帽子の子と同じ場所で話が出ると思ったよ。
お宝を独り占めするつもりなのだ。
動物ビスケッツの3人がスタジオに登場です。
アニメ獣フレンズからこの方々にお越しいただきました。
サーバル役の尾崎由香です。
フェネック役の本宮香菜です。
アライグマ役の小野咲です。
私たち動物ビスケッツです。ゴー。
かわいい。
ごめん、そうだね。
お決まり。
さっき決めました。
まさか揃うか。
緊張したね。
恥ずかしかったね。
アニメ獣フレンズ放送は3月で終わりましたが、はい、まずは放送が終わっていかがですか？
あ、なんかもう結構寂しい。
寂しいね。
毎週の
毎週
の
感じ。
そうですね、本当に最終回の時に私一人だけ号泣しちゃって最高。そうだね、この子泣くかと思ったらケロッとしてて、
まさかの。
そうなんです。この後あるからって言ってね。 りきった感がすごくて、あの台本読んだ時にもうまず泣いてしまってって、それが大きすぎて、なんか終わった後は終わったっていう、なんか実感タイムみたいな感じで。
30分のメインキャラクターは初めて
だった。そうなんですよ、私初めてだったんですよ。まずどうしようみたいな、どこに立てばいいんだろう、マイク4つ並んでるけどどこに立てばいいんだろうみたいなとこから始まって、でももう最後はもう堂々と、もうその専用のマイクを私のものよみたいな、もう堂々と
サーバル専用、
もう私がサーバルよみたいな感じで、もうやってくれたのがどんどんすごい頼もしくなって。
本宮さんも初めてだった。
私アニメ自体が初出演で、
アニメ自体が
みんな先輩の背中を見てちょっと育ちました。
作品の人気が高まるにつれて、やっぱり周りの反響とかってどうでした？
やっぱり最初の頃はね、やっぱり、うん、あのインターネットというかネットですごい盛り上がっていて、なんか本当に自分が肌身で感じることがあんまりなかったので、他人事じゃないですけど、あ、そうなんだ、みたいな。実際に一番実感したのがリリースイベントのお台場の時に、本当にたくさんの方がいらしてくれて、あの時にあ、こんなに愛されてるんだっていうのをすごく実感できた場でしたね。
すごかった、本当に反響が大きかったから。
そう、私もあのこの作品面白いよっていうのを先輩から勧めてもらって、そう、それで見始めたんですよ。
ありがたい、
ありがとうございます。
杉田智和さんから
すごくたくさんの方に愛された作品なんですけれども、はい、どうして多くのアニメファンの心に刺さったのか、いろんな人がいろんなことを話しているんですけれども、はい、まあ、例えばですよ、はい、アニマルガールたちの可愛さとその裏に秘められたいくつもの謎、とにかく底抜けに明るいキャラクターたちと荒廃したダークな世界観、そのギャップが刺さったのではなどと言われていますが、
そうですね。
皆さんは、多くのファンの方に支持された理由っていうのは何だと思いますか？
何ですかね、なんか獣、その元の動物をすごく大切にしてて、そのキャラクター化されてるんですけど、その動物の特徴とかそういうのをちゃんと生かしたお話になっていたり、そういうところがやっぱりいいんじゃないかなって。
ただ可愛く女の子にするだけじゃないっていうことですね、
はい、みんな否定を絶対しないんです、本当に些細な普通の人間だったらできて当たり前って思われるようなこともできて、あ、すごいってみんな褒めてくれたりとか、私もなんかそのなんかすっごいとか、なんか覚えやすい言葉がすごく多くて、なんか楽しいとか、
確かにな
んか素直さというか、そういうのでなんかこうだんだん見てくださってるんじゃないかなってちょっと思いました。
確かに覚えやすいワード、
あと言いたくなるワード、
そう、
すごいとか、
そうなんですよ。
アフレコ現場はどんな雰囲気でしたか？
なんか、なんだろうね、
女子校
みたいな、
ね、本当に
キャッキャしてたよ ね。
みんなでご飯行ったりとかはしました？あ、
動物ビスケッツとペパップは結構行きますね、
かなり仲いいんですね、
はい、収録終わりにみんなでカラオケ行こうとか
収録終わりに
素敵、
かわいい
鍋とかね、
鍋
みんな肉食な、そう、焼肉か鍋だね、
フレンチも
ちょっとね、豪華なゲスト声優さんもたくさん出演されていましたが、
3人が印象に残ったキャラクターとか、
私はプレーリードッグちゃんがものすごく印象に残ってて、
自分で掘った穴に自分でハマっちゃうっていう、
もうそれで抜け出せなくなっちゃう、その感じがすごく可愛くて、ちょっとつもおしんな感じで。私はですね、スナネコがすごく好きで、あの喋り方が好きというか、エンディングを歌ってくださってるミハンさんなんですけど、もう初挑戦だったんですよ、アフレコが。
そうだったんです
ね。なのにあのなんかこの雰囲気というか、独特の雰囲気のすごい可愛らしくて好きです。
私はあの甲田真理子さんが演じてたヘラジカっていうキャラクターがすごく好きで、すごいみんなを引っ張ってくれるチーム の、 あのリーダーみたいな、実際すごい頑張ってるんですけど、どこか抜けててそのちょっとあのちょっとおバカさんな感じなんですけど、でもすごいそこがもう愛らしくて可愛いなと、
動物らしい感じ
そうですね、はい。
たオープニングテーマも皆さんが歌っていたということなんですけれども、
イベントとかライブいかがでした？
初めてだった方もいらっしゃるのかな？
私たちが初めてです。
あ、
そうなんです。
どうでした？
最初はすごい緊張してて、うん、あ、これ踊り間違えたらどうしようみたいな。でもなんか皆さんが初見だから間違えてもそれが踊りになるから大丈夫って、うん、そっかって思って
振り付けもかなり可愛いと伺ったんですけど、
一部だけ見せてもらってい
いですか？一部だけ。
あ、見たい。
すごい。
喧嘩してすっちゃかめっちゃかしても仲良し、ふ
っ
ふ
っ
ふ。
恥ずかしがるな
よ。どこを覚えればいいのか分からない。
その曲、ようこそジャパリパークへも入ったドラマ&キャラクターソングアルバムが6月に発売決定。新曲3曲のほか、オリジナルショートドラマも収録されています。
カバンちゃんと動物ビスケッツとペパプの8、9人かで歌う新曲があるんですけど、それは本当に最終回見た後に曲を聴いて、うん、私は一日中泣いてしまって。
そうなんです。
私も泣きました。
あ、そんなに泣い。楽しい曲じゃなくて、楽しい曲ではあるんですけど、どこかね、なんかこう
ちょっと切ない、
切ないメロディーな感じで、吉崎峰先生が作詞してくださってて、だ余計にね、
そうなんです、
感情がね入ってくるよね。
そう、
獣フレーズブルーレイディスク付きオフィシャルガイドブック第1巻が好評発売中です。そして第2巻が4月26日に発売になります。
そしてドラマ&キャラクターソングアルバムジャパリカフェが6月に発売です。皆さん、アニメが終わっても獣フレンズよろしくお願いします。
はい、ここまでのゲストは動物ビスケッツの皆さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
世界の闇を知りたければこの図鑑を開きなさい。世界の闇図鑑。
僕は教師という生き物が一番大嫌いなんだ。
実力も試させてもらい
たい。気軽にリヒって呼んで。
仲良くなるの無理。
どんな王子様であろうときちんと教育してみせます。
おかげの息子だとかクソ親父なんて関係ねえ。これは俺の物語だってばさ。ボルトナルトネクストジェネレーションズ、4月5日水曜夕方5時55分スタート。
この後は MC2 人がもう一度見たいアニメ語っちゃいます。
この作品っていうのは特にないです。映画はプライドと偏見で、漫画は生きにやろうぜ生きによっていう作品です。
ほう、
ネットショッピング、トロイ、しない以上に遅いことはない、うん、山寺宏一さん、いろんな役ができること、うん、
小林凛くん、一生声優、どうすれば畑さんみたいになれますか？
あれじゃない、なんか割と鬱屈した小中学校時代を過ごして他人との摩擦を避ければこうなるじゃない？私もともとお芝居がすごく好きで、小学6年生の時にも友達ばっかり集めて、
うん、
作ったの、演劇コラボ。
すごい。
で、どうやったら将来的にそういうことができるだろうって調べたりとかしてたうちに、私両親が共働きだったから家に帰ったらずっとアニメを見るっていう生活だったの。で、あれ、このアニメの声優さんってみたいな、あ、声優さんもいろんなお芝居できるって思った時に、あ、声優さんになりたいって。別に過去に何かあったわけじゃないんだけど、なんか自分っていうものに自信がなくて他のものになりたいっていうか、憧れがすごかったの。テレビのアニメの中の世界の主人公とか、そうなりたいし、そうなれるこの職業ってすごくいいなって。プライドと偏見はいいぞ。
もう映画、
映画1870年代ぐらいのイギリス、もうドレスもすごく素敵だし、建物も
素敵だし、風景もすごくいいし、
恋物語？
あ、恋のお話なんですか？
そうそうそう、何度見てもすごくこう楽しめるっていうか、世界観に浸れるっていうので。
ときめくお話系が好きなんですか？
普段はどっちかというと泣けるものが好きで、泣きたい
泣きたい、
泣ける映画何でも見に行きたいみたいな。誕生日プレゼントとかも、例えば4月1日誕生日の人がいて、はい、でその前後にあったけど私忘れたみたいな、で、あーもうでもタイミング過ぎちゃったしなみたいな、で渡さないよりかは、まあ、6月とかになったとしても渡した方がいいかったりとか、やっぱしない以上に遅いってことは本当に何事もないなって。もともとの存在は小学6年生の男の子なの。近所の悪ガキみたいな、隣の家の
悪ガキ。
そう、超悪ガキなんだけど、実は
実は
実は
ってい
う。何、あんまり言っちゃうとね、ストーリーに関わってくるからなんだけど、母性本能もすっごくくすぐってくれるし、すごくしっかりしたところもあって、いいとこ取り。
畑さんでも恋に落ちるキャラクターがいるんですね。
いるよいるよ、
しかも小学6年生
とそう言っちゃうとほらなんかあれじゃん。
畑さんの未公開インタビューは放送終了後番組ホームページで配信です。
あなたはキスをしないと死にます。恋する乙女はみんなゴーくん、新番組恋愛暴君、4月6日深夜2時35分から放送開始。
危なかった、
助かってね。
こりゃ夏目、お前また不用意に名前を返したな。
だって言いやつそうに見えたし。
そうやってまた厄介ごとに巻き込まれても知らんぞ。
夏目友人帳6、いよいよ放送スタート。
俺たちの大冒険が今始まる。誰も見たことのないフル CG コメディ、ハイパーカジュアルファンタジー。新番組スナックワールド、4月13日木曜夜7時25分からスタート。
足元にお手元、
テレビ東京が送る
お手元にゃにてれ、膝元にゃにてれ、
アニメ配信サービススタート。
今すぐ今すぐ検索。
ねえねえ畑さん、そういえば、テレビ東京のアニメサイトのアニテレって知ってます？
なになに？
4月からなんと新しいサービスを始めたらしいんですよ。
すごい。
テレビ東京のアニメサイトアニテレが配信サービスをスタート。過去の名作から放送中の話題作まで見放題、オリジナルコンテンツやイベントへのご招待企画も。4月中に有料会員に入会するとご覧の特典をプレゼント。詳しくはアニテレで検索。
じゃあテレビ東京さんのアニメ作品がいっぱい見れるってこと？
まあそうです。
すごい。
でもやっぱりこういう風に過去の作品が気軽に見られるのってすごく嬉しいですよね。
うんうん、そうね、昔はだって本当にビデオとかで録画したり。
ビデオ知ってる？
わかりますよ。
わかりますよ。
大事な映画とかは上から上書きされないようにこう爪とか折っとくんだよ。知ってる？ショック。
でも畑さん、じゃあそんな子供の頃はどんな作品見てたんですか？どんなアニメ見てました？
いやもう私それこそスレイヤーズとか、前世紀のね、赤堀悟さんの作品とか。ピンときてないよね。
いやピンとはくるんですけど、やっぱこう
時代ジェネレーションギャップが。まあそうそう、しょうがない。これだって9年分のこれ時代の皮があるから。
そっか、大きかったですね意外と。
意外と今、ね、
今感じました。
そう、
今感じた。私やっぱり小さい頃はシュガシュガルーンとか見てました。
うわ、若い子が見るやつじゃん。
そう、私確かシュガシュガルーンの最終回をたまたま見逃してビデオ撮れてなくてショックだったっていう思い出あります。
あ、でもじゃあ一応ビデオ世代だ。
そうです。じゃあちなみに、今もう一回この作品見たいなっていう作品あったりしますか？
私ね、幽遊白書を見直そうと思って、あ
最近ね一世風靡セピアさんっていう柳葉さんとかがいた相川翔さんとかがいたなんていうか路上パフォーマンス集団がいたのね、はい、さーきほーこるみたいな、はい、歌を歌ってちょっとピンときてない感じするけどいらっしゃったの、
はい、
でその方々のパフォーマンスを最近見てなんて粋なんだろうかっこいいと思ってこれに通じるものを何か私は知ってると思ってピンときたのが悠々白書だったの。だから悠々白書見ようと思って
なるほど私も家庭教ヒットマンリボン あれも確か小学生だったんですけど
どうしよう、いつ見てたか言うのやめようか。
あー、OK です。そう、その時間帯に見れるかどうかってわからないから、ところどころ抜けてるところがあって、なんかもう一回見返したいなって思って、
だからまとめてドット見たいよね。
見たい、うん、ちなみに畑さんは、自分の出演されてる作品ってどうやって見てますか？
私今ね、レコーダーがないの。その録画する手段が今家に何もないから、可能な限りやっぱリアルタイムで見るっていうのと、あともう一つはそう、いわゆる配信サイトで配信されてれば見るかな。
私もでも可能な限りリアルタイムでやっぱり見たいですよ、
見たい。
でなんかいち早く見てこう、なんか知りたいし、あと、このアニテレの新しいサービスでは、アニメのオリジナルコンテンツもいろいろと考えてるらしいんです。
オリジナルコンテンツ、
そう、例えばですよ、テレビシリーズで制作されないエピソードとか、
ここだけで見れるってやつ。
そうだから逆に主人公以外のキャラクターの目線で世界がどう広がってるのかとか
見たい。
すっごい気になるなと思って。
それは見たいよ。
あとは声優さんと一緒に見るイベント上映会とか。
ああ、いいですね。そう、そういうのもあるね。なんかあとはあれじゃない、なんか聖地巡礼じゃないけどその作品の舞台になったところとかを取材とかしてほしい。
いい、ね、
どれぐらいちょっと実装されるかわからないんですけど
ぜひ。
だいぶ広がりすぎちゃったかも。
ぜひお願いして、
皆さんの応援があれば、
はい、叶うと思うのでぜひぜひよろしくお願いいたします。
頑張ろうと思った。
この後は田辺さんのスペシャルボイス。
それならいいんだ私は、
いや、一週目終わりましたね。
終わりましたね。
あ、ガチガチじゃないですかまだ。
もう本当になんかでも最初に比べたらちょっと良くなったと思いません？
そうね、なんか素敵なフレンズたちのおかげで。
ガオ
ガオ
そして、なんといってもやっぱり畑さんと一緒に MC をしてる今この瞬間
プライスです。
イエスありがとうございますね。
そして、
はい、
スペシャルボイスをねるいちゃんに言ってもらおうかなとか思ったりして。
スペシャルボイス、
まあ、やっぱりね、フレンズが来てくれたし、やっぱそういう感じのがいいかなと思ったので、みんな明日も頑張るんだぞ、ガオーにしますか。
そういうの言っちゃう。
ガオガオガオにしようかじゃ
ん。なんで増やしたの。
振り向いてガオーしよう。
なんでそんなに増やすの。
明日もみんな頑張るんだぞ、ガオガオガオ。はい、これ
全然覚えてないけど大丈夫。
大丈夫。どうぞ。
明日もみんな頑張るんだぞ、ガオガオガオ。
わー、ちょっと振り向いてガオがなかったけど、
いいでしょ。
か
わいかった。
ほんと？
うん、よかったわ。
なんかちょっとかわいい感じのボイスだったし頑張ろうと思った。
よかった。
キュンキュンした。
それならいいんだ私は、
明日も頑張れそう。
よかった。じゃあ明日からも一緒に頑張りましょう。
頑張りましょう。
一緒に頑張りましょう。共に頑張りましょう。
別行動だけどね。皆さんも明日も頑張ってくださいね。
それではまた来週も見てくださいね。
バイバイ。バイ
バイ。今夜の MC2 人のサイン入りツーショット写真を1名様にプレゼント。2人の服は白と黒でいい感じ。コーディネートはコーデ。